アジアンパラダイスポッドキャスト、大阪アジアン映画祭が始まりましたね。アジアンパラダイスでは中華圏の作品を紹介し、監督のインタビューを配信していきます。まずはオープニング作品の香港映画、映画を続けるのマン・リムチョン監督のインタビューをお届けします。でまずお聞きしたいんですけども、監督は小さい頃からアン・ホイ監督がお好きだっていうふうに新聞で読んだんですけども、アン・ホイ監督の作品のどんなところに惹かれたんですか？
我細个即系对我嚟讲印象最深嘅咧系逃兵怒海。逃兵怒海咧讲好多越南难民即系为咗即系自由，向往自由而去离开佢哋成长嘅地方，去寻求一个更美好嘅生活。咁当时喺八几年咧，香港系有好多难民嚟香港嘅。咁而我身邊有好多親戚，當時都係喺中國大陸，好似難民咁偷渡嚟香港，咁變咗嗰個故事對我嚟講係好接近，所以有好大嘅共鳴。
やはり一番好きなのは、ごめんなさい、ちょっと今日本語や題名が出ないんですけど、タオパンのホイって言ってベトナム難民の話部分なんですけれども、あれがやはり一番印象に残ってます。というのも物語というのは、ベトナムの人たちが自由を求めて自分が、生まれ育ったところを出て香港に庇護を求めるという話だったんですけれども、当時80年代私自身の親戚にも大陸から香港に逃れてきたような人たちが多くいたので、なんとなくこうやはり自分に身近な物語として印象に残りました。
そうですか。監督はアン・ホイ監督と3作ご一緒にお仕事をされているんですけども、どのタイミングでこの監督のドキュメンタリーを撮りたいというふうに思ったんですか？
ももさんもありますということですが、
4作ですね。失礼しました。
其实是明月几时有的时候，在拍摄的时候，即是嗰陣時我哋個攝制係喺有一部分喺大陸取景嘅，咁基本上都係每日都係一早就出去開工，然之後夜晚翻酒店咁，咁就即係好似一齊生活咁啦。即係有一日突然間，即係我同個同事傾開話啊，點解咁少香港電影人嘅紀錄片咧？咁而又好想將許導演嘅故事可以講俾其他人聽，咁所以就突然間決定咗想做一個許導演嘅紀錄片，咁就係由明月幾時有開始啦。
明月の時に思いつきました。というのも一部大陸で撮ってたんですね。でその頃っていうのはみんな大陸に来る全員で行って、そして毎日朝から晩まで外で撮影をして夜ホテルに帰るっていう生活をみんなでしてたんですけれども、その時にクルーの中の人と話をしていた時に、香港の映画人に関するドキュメンタリーフィルムっていうのはどうしてこんなにないんだろうっていう話になって、その時に突然ああじゃあ撮ろうかっていうふうになりました。
因為其實我覺得呢個時機都唔係完全係我自己決定嘅，即係某程度上都係呢個時間即係決定，即係呢個時間揀選咗我哋去做呢件事。因為其實我拍《黃金時代》嗰陣時咧，都好欣賞許導演，同埋覺得即係許導演有好多嘢係同其他人好唔同，即係都好想記錄低一啲許導演嘅嘢，但係因為當時的譬如攝影器材啊，或者一些技術上都support唔到我去做呢件事，即係但係譬如黃金時代是2013年、2014年，即係到明月幾時有時候差了幾年咧，譬如啲攝影器材又進步了很多啊，相機又即係好容易有 4K 啊，然之後啲剪接的軟件亦都發即係比較普及。咁變咗以前我想去做未必可以做得到，但去到今時今日我想去做，即係起碼可以即係做咗先，因為呢啲技術同埋器材都可以配合到咯。
これもまあ自分がやりたいと思ったことだけではなく、ちょっと環境的な問題もあったっていうのもあります。実は黄金時代の時に撮りたいなっていうふうには思ったんですね。 ただし、その時には機材的なものとか技術的なことで、ちょっと本当にドキュメンタリーフィルムを撮るところまでいかなかったというのがあります。黄金時代、2013年、14年あたりだったんですけれども、そこからやはりいろんな機材なんかが進歩してきて、今では 4K になったりしていますが、そういうことがあって、じゃあそろそろ撮れるなというふうに思って撮りました。
じゃあ、撮りたいなと思ってから、準備、どれぐらいかかったんですか？
其實完全冇準備嘅，呢個係一個好衝動嘅決定嚟嘅。頭先我講話喺拍攝緊即係《明月幾時有》嘅時候，突然間想決定想做呢。然之後嗰晚夜晚我翻到酒店呢，就 send 個 message 俾許導演，就問佢啊，我可唔可以拍一個你嘅紀錄片啊？咁佢好快就覆翻個 message 俾我，就話哦，你中意拍就拍啦，我驚你拍咗唔會有人睇嘅咁。咁所以佢應承咗我咧，我第二日去現場開工嘅時候咧，就攞住部相機，跟住去現場，即係一路工作，即係我自己當時明月幾時候係美術指導，即係一路做緊美術指導嘅工作，一路就開住部機，即係係咪都拍咗先，即係冇諗得好清楚嘅，即係諗住啊拍完先，翻去之後再慢慢諗點樣做啦呢條片咁。咁所以你話準備功夫係完全冇嘅，即係拍咗先算，完全係一個衝動嘅決定。
実はその準備っていうのははっきり言ってなかったと言っていいと思うんですね。もう本当に突然決めて突然やり始めたという感じです。名月の時に突然思いついた日の夜、アンさんにあなたに関するドキュメンタリーを撮ってもいいですかっていうメッセージを入れました。そしたらもう彼女の方からすぐに返事があって、撮りたかったら撮ってもいいよと。ただし撮ってできたとしても誰も見ないと思うけどねっていう返事が返ってきました。その次の日からも仕事場に、その時の、は仕事は、美術監督として入っていたんですけれども、もうその日から、次の日からもカメラを持ち込んで、そして美術監督をやりながら、一方で一緒にそれを撮りながらっていうふうにしました。ですので、もうその準備というのは全くなかったと言っていいと思います。それまでにこう、じゃあこういうふうに撮ろうとか、何かこんなふうな構成にしようとかいう考えたことは全くありません。
でも、名越監督がすぐに OK を出してくれてよかったですね。もし、いや、ちょっとこう躊躇されたりとかしたら、監督の意欲もそがれちゃうし、監督は、名越監督がもう絶対に OK してくれるっていう確信はあったんですか？
冇 噶，因為即係都係估，即係估下估下嘅咋。不過你如果要拍，一定要問咗佢先啦。咁佢好快覆咗我咧，我第二日就攞住部機去現場，就乜嘢都拍，即係有拍唔係有拍。咁但係我哋都有個君子協定嘅，即係佢同我第二日去現場都講得好清楚，佢話嗱，即係咧嗱，我雖然依家我準你拍。但係咧，我哋有一個君子協定，就係咧，我自己都係導演，我唔會話俾你聽你要去拍啲乜嘢，或者你要點樣拍點樣拍，即係我唔會左右你創作嘅自由，即係咁同我講。咁但係咧，如果你想拍啲乜嘢咧，你最好先問過我先。如果我覺得唔方便拍或者唔拍得咧，我會話俾你聽唔可以拍，但你都唔好唔開心咁。咁所以佢我哋一開始之前係有一個好清楚嘅君子協定嘅，咁但係其實到後來其實 N 都俾咗好多，即係好多方便同埋好多安排我哋，即係譬如佢弟弟妹妹唔係住喺香港嘅，佢弟弟妹妹一個住喺美國，一個住喺加拿大，咁佢都會啊，佢哋啲翻嚟你要唔要訪問佢啊？咁佢都會幫我安排好咯呢啲嘢嚇。
自信は全くなくて、どうかな、どうかなっていう感じで監督に聞きました。もう翌日からそのカメラを持って入ってやり始めたわけですけれども、その時にどういうふうに撮るかっていう話を一応、先に知っとかなくちゃいけないなっていうふうに思ったんですけれども、先にこうある程度の話をして、ここは撮ってもいいよ、ここはやめといてねっていうのも聞いとかなくちゃいけないと。で、先にとにかく現場で撮るということは、彼女自身が監督で作品を作ってる最中なので、それを撮るっていうことはやはり邪魔にならないように先に聞いとかなくちゃいけないなっていうふうに思ったんですが、アン監督はもう本当にいろんな ことを取らせてくれた。もう本当にできる限り自由にやらせてくれたと思います。で、ただ、その、取りたいと思うことがあるならば先に言ってねと。で、取ろうとしたときに、やっぱこれはやめてくださいっていうふうになって、せっかく取ろうとしてるのに、シュンとなっちゃわないように、先に話をしましょうねっていうような話はありました。で、いろんなことを、実は私のためにいろいろ手配をしてくれまして、例えば弟さん、妹さんが出てきますけれども、お一人はアメリカ、お一人はカナダにもうすでにいらっしゃる。その方たちにもお話を聞きたいってなった時に、じゃあやっぱり帰ってきてもらいましょうかとか、そういうふうに私のためになんかいろいろこう手配をしてくれたこともあります。
じゃあ、わざわざ帰ってきて、監督の取材を受けてくださったわけですね、そのご兄弟たちは。
唔係，佢哋每年都會抽時間翻嚟探下媽咪嘅，同埋探下家姐嘅。咁就係阿 N 咁啱知道佢翻嚟，就通知我哋。
わざわざ取材のために帰ってきたのではなく、やはりお二人とも毎年必ずそのお母様やアンさんにお会いになるために帰ってくるということがあったので、その時期をいつに帰ってくるっていうのを教えてくれたという感じです。
そういうことだったんですね。そしてご家族以外に今30数名の映画人の方をご取材なさってるんですけども、皆さんのコメントの中から監督が引き出したかったアンホイ監督の部分っていうのはあるんでしょうか？
去諗呢啲嘉賓嘅人選，即係分開幾部分啦。一部分係主要，一部分係佢嘅家人啦。另外一部分係同佢一齊成長嘅同學或者朋友啦。即係有一啲係佢大學同學，有一啲係佢以前好好嘅朋友。另外就係佢工作上嘅伙伴啦，即係喺電影行業裏邊，即係一齊。成長嘅人點樣睇阿 N 啊？咁所以主要就係家人啦，即係成長嘅朋友啦，同埋工作上即係佢會遇到嘅人。
まずですね、そのゲストに関してですけれども、3種類に分けていいと思うんですね。まず1つ目はご家族、そして2つ目は一緒に成長してきた方、例えば大学であったりとかの同級生、もしくは古くからのお友達、そして3つ目のパートとしては、お仕事上で一緒に成長してきた人たちっていうふうな3種類の人たちにインタビューをしたわけなんです。
因為個依家個紀錄片咧，基本上都係三部分嘅。點解揾呢三部分嘅嘉賓咧？因為個紀錄片其實依家我唔知你哋睇，你應該都睇咗啦，係咪？基本上都係分三部分嘅。第一部分就係講阿 N 導演嘅成長啦，第二部分就係講N 喺同香港電影嘅成長啦。譬如佢係新浪潮香港新浪潮導演咁。重要嘅一位導演，其實佢都係同香港電影一齊成長嘅。咁第三部分就係成個香港同埋即係喺咁多年咁多同香港電影一齊成長嘅時候，有好多變化，即係成個香港都好多唔同咗。透過佢嘅電影可以話到俾我哋聽咁。所以因為個戲本身係分咗呢三部分咧，所以啲嘉賓咧就係按住呢三部分嘅內容去選取。
そして今回のドキュメンタリーというのが、言うなれば3つの部分に分かれているんですね。1つ目は、アン監督ご自身の成長を描いている。そして2つ目は、アン監督と一緒に成長してきた香港の映画界の方たち、例えばそのニューウェーブを引っ張った監督として有名ですけれども、そのニューウェーブで一緒に育ってきた監督たちの部分、そして3つ目のパートが、香港自体の変化を映画を通してどのように伝えたかということを描きたかったので、ゲストについてもそういった3つのパートをそれぞれお話ししてくださる方をゲストとしてお招きしてインタビューしたという形です。
當然仲有好重要一部分咧，就係佢媽咪啦，即係佢同佢媽媽，即係一齊兩個人，即係一齊面對年老啦。尤其是作為一個創作人，即係面對自己老年，但係仍然繼續想創作，究竟應該點樣去面對咧？咁呢個都係喺紀錄片裏邊其中一個好重要嘅一部分。
そして中でもやはり一番重要なのはお母様との部分だと思うんですけれども、そのお母様と一緒にいらっしゃるところを撮るっていうのも、クリエイターとしてどういうふうに自分の家族、老いてしまった家族に対峙するか、そしてそれを対峙しながらもどういうふうに自分の創作活動、クリエイティビティを続けていくかというようなことも描きたいと思っていました。
でもお母様の高齢でいらっしゃるので、撮影でもかなり気を使われたんではないかと思うんですが、その点はいかがですか？
有阿 N 好好嘅，佢其實咧佢媽咪都係好好傳統日本人咧，好都好好，即係佢好好睇，即係好要體面嘅，即係譬如佢要平時佢會一定要整好晒頭髮，着好晒衫先出街咁。咁所以阿 N 就會有時我哋想去拍咧，佢可能會話俾我哋聽話啊，媽咪今日狀態唔係幾好，或者心情唔係幾好，不如唔好拍啦。咁然之後，但係有時佢可能會主動打電話話俾我哋聽話，啊，我媽咪呢輪身狀態幾好喎，心情又幾好喎，你哋嚟拍啦咁，即係佢都會即係考慮下媽咪即係佢媽咪都會驚拍出嚟好唔好睇啊咁，即係當然後期有一啲我哋譬如中秋節嗰啲場面去屋企，佢就咁着件睡衣，但係即係佢媽咪都係個心情係好 ready 嘅，所以嗰啲拍攝佢媽咪嗰啲安排都係阿 N 即係負責嘅，咁當然即係喺依家喺個戲入邊其中有一場最觀眾印象好深刻嘅咧，就係佢同佢媽咪去老人院，嗰個老人院閂咗門，咁呢個都唔係安排嘅，係阿 N 真係一個咁烏龍或者即係有時比較粗心大意，但係即係佢可能全心全意都係放喺電影上面咁。即係呢啲全部都係真實同埋安排嘅。
やはりお母様のことを非常に大切にもされてますけれども、そのお母様ってとっても伝統的な日本人、典型的な日本人といいますか、やはり人に会うときはちゃんと髪もセットして、服もきれいにしたものでないと会いたくないみたいな、きっちりされたお母様だったそうで、そのお母様がその日調子がいいかどうか、気分がいいかどうかということを考えながらっていうのはありました。で、お母様の状態とか、お母様の今日の気分とかいうのは、やはり庵監督がいろいろ知らせてくれて、今日はいい感じだから撮ったらいいよとか、今日はちょっとなんか機嫌が良くないから今日はやめときましょうとか、いうことで、庵監督が撮影の日時に関してはすごくこう気を使ってくれました。例えば、中秋節で、気持ちがあまり盛り上がらないときはやめときましょうとか、なんかそういうふうな手配というのを庵監督がしてくださった感じなんですね。で、観客の皆さんが一番見ていて面白かっただろうと思うところが、ある日、デイケアですね、に行った時に閉まってましたよね。あれは、実は、本当に行ってみたら閉まっていたと。庵監督、時々ちょっとおっちょこちょいなところがありまして、もうあれは全くもって、そのまま、真実、そのまま、現実のままで撮ってます。
すごいいいところを撮られましたね。
系啊，佢真系好大头虾。
そうなんです。安監督が本当に時々ポカやるので そういうことがありえます。
なるほど。あとドキュメンタリーって、私もいろんな監督に取材して伺ったんですけども、最初に考えていた構成が、取材を続けているうちにだんだんこう変わってくる、そして着地点も変わってくるっていうことがよくあるというふうにお聞きするんですけども、この映画の場合はいかがでしたか？最初から監督のイメージ通りに進んでいかれたんですか？
有，其實頭先講啦，因為一開始冇諗得好清楚就去做咧，都係拍咗先嘅。咁中間有出即係拍拍一路拍一路有諗過一啲唔同嘅ideas 嘅。咁其中一個諗法咧就係，因為我係拍緊《明月幾時有》嘅時候開機嘅，咁我就心諗咧，如果我可以拍到許導演下一部戲開機。即係嗰個電喺現場嗰塊拍板寫即係拍即係第一場 shot one take one 咁，即係嗰個拍板嗰個鏡頭就係我呢一個紀錄片嘅最後一個鏡頭咧，咁就好啦咁，即係最初有一個咁嘅諗法嘅，即係但係因為即係其實依家要拍一部戲係相當之困難啦，咁佢即係拍完《明月幾時有》之後，即係又要做後期又要做宣傳做個戲。上咗畫再落畫都好長時間，跟住先再去即係去醖釀傾下一部戲咧，嗰個過程真係太長啦。同埋咧，佢譬如去同啲投資方開會啊嗰啲咧，我哋冇辦法跟去拍，因為即係人哋可能好多商業上嘅秘密啊啲，即係我哋完全跟唔到啦。咁所以呢個諗法就後尾就 就磨滅咗啦，即係取消咗。同埋中間因為嗰個跟拍許導演嗰個過程太長啦，即係去到一個位咧，阿導演都話：，都差唔多咯，不如我哋唔好再拍啦。咁所以都要停低落嚟。咁所以即係都同開始嘅時候有嘅諗法係有啲唔同。
やはりそういっただんだん変わっていくということはあったんです。まず最初に撮るぞって思った時に、もうとにかく撮りたいって思ってすぐに撮り始めてしまった。もうとにかく撮っちゃえっていうことで始めてしまったんですね。そして撮りながらいろいろ考えたことがあって、その中の一つのアイデアとしては、名月の時に撮り始めました。そしてずっと撮っていって、次の映画の撮影にまで引っ張っていって、次の映画の最初のシーン、最初のテイクのカチンコをカーンとやったところで、それをこのドキュメンタリーのラストシーンにしようって思ってたんですね。なんですけれども、やはり今の香港で映画を1本作るということは非常に難しいことがたくさんあって、やはり時間がかかると。撮りました。そこから撮り終えてから上映します。それの宣伝に行きます。いろいろあって、その後に次の作品のために投資家の方たちとミーティングをしたり、いろんな時間がかかると。で、そしてその投資家の方たちのミーティングっていうのはもちろん入らせてもらえない。その商業部的な、外に出せないようなこととかがあったりするので、それも撮らせてもらえないので、じゃあそういうところはダメだなと、諦めようとなったので、結局なんだかんだで、やはり最初に思ってたその先ほどのアイデアが全然全く変わってしまいました。で、途中でやはりずっと庵監督に密着している時間がすごく長くなってますので、途中でやはり庵監督がもう撮るのやめようよって言ったような時もありましたので、なんだかんだで結局やはり思っていたものとは違うようなものができてきました。
じゃあやっぱりラストを締めくくるのもかなり苦労されたんですか？
個 last scene 係咩意思啊？即係最後一組鏡頭啊，本來係阿 N 好多得獎採訪嘅感言咁樣啦。咁但係因為呢、這個戲咧，本來係2019年中已經完成曬㗎啦。咁但係因為當時社會好多好大嘅轉變啦，同埋跟住2020年開始有疫情嘅，咁一路都冇辦法可以同觀眾見面呢部戲，咁直至到2020年9月咧，就阿 N 喺威尼斯攞咗終身成就獎，咁佢喺上台講嗰番説話咧，令到我好感動。咁我自己都掙扎咗好耐咧，即係本來個紀錄片已經完成曬個後期啦，即係我冇諗過係為咗攞咗個咁大嘅獎而特登要放翻落去個 last scene 嗰度咁。但係因為佢講嗰番説話，實在我覺得係對好多人嚟講係好大嘅鼓舞啊，同埋好似加埋落去咧，就係好似佢成個古仔咧，即係成個許導演嘅故事會 complete 好多咯。咁所以本來已經完成晒後期，最後都加翻一段佢喺台上邊嘅講話咁。咁依家好多人睇完出嚟都覺得，佢嗰番説話即係俾到好多人好大嘅鼓勵同埋力量。
まずこの撮影自体は2019年の半ばには終わっていたんですけれども、その後香港の社会がすごく変わってきました。そして2020年になって、やはりコロナ禍でお客様と会えなくなった、皆さんと Q&A などで会えなくなってしまったっていうのがあったので、そこである程度も諦めをつけていたんですけれども、2020年9月にベネチア映画祭ですね、賞をもらいましたよね。女性監督として初めての賞をもらったと。で、その時の受賞の時のコメントに私自身が非常に感動しました。実はこの時点ではもうすでに全部完成していたんですけれども、これはちょっとこのコメントはいろんな人にとって非常に感動的であるし、いろんな人の元気づけるものになると思うので、これは入れなくちゃいけないと。これを入れてこそ初めてその庵監督を撮るというドキュメンタリーが完成するんじゃないかと思って、後にこれを付け加えた。そしてこんなふうなラストシーンになったという形でした。
で、 アン・ホイ監督が撮影してるところを監督が記録してるところがありますけども、やっぱり撮影中の記録っていうのはとても気を使われたんじゃないかと思うんですが、いかがでしたか？
嗰啲可能係就係、主要係我哋拍攝明月嘅時候嘅現場，因為我頭先講話一開始嘅時候就係先從拍戲現場開始嘅，咁因為我自己都係喺嗰個工作團隊裏邊，我係嗰部戲嘅 art director 嘛，咁所以即係變咗大家都係認識嘅，即係變咗大家都係相熟嘅，咁所以拍攝嘅時候都有，即係都有好多方便嘅，就變咗唔使特登去有好多安排。咁但係我自己好清楚，我當時喺現場，雖然有 capture 有 cover 到導演拍戲嗰個情況，但係我唔係要做一個電影嘅 making of 咯，自己即係知道，即係我係拍，即係希望拍到一啲導演可能喺role 機以外嘅一啲同我哋嘅分享啊，或者講説話，或者狀態啊，咁就但係就唔係想做一個明月幾時有嘅製作花絮。
これは、先ほども申し上げましたように、明月の現場、撮影現場で、もうまず最初にそこから始めたんですけれども、私自身もクルーとして、美術監督として入っていましたので、他のクルーもみんな、もうもちろんよく知った、もうすでに一緒に働いている仲間だったので、あまりかけなければいけないということもなく、もうみんながそれぞれが撮りやすいようにしてくれたりとかいうこともあったんですね。例えば、アン監督が撮影しているところを私が撮るということに関しても、あまりこれはダメ、あれはダメというようなこともありませんでした。で、私自身も、そういうふうに、アン監督を撮ってるけれども、メイキングを撮るというのではなくて、アン監督が撮影しているところ以外で、撮影現場以外で何かみんなに対して話をしていることとか、みんなと一緒に経験していることを、撮ってみたいと思って作ったんです。
じゃあ最後に、この完成した映画を見て、アン・ホイ監督はどんなふうにおっしゃっていましたか？
其实 Endo 仲未睇，
アン監督、実はまだ見てません。
そうなんですか？
咁样嘅，Endo 咧就我哋有个协议咧，我拍完之后咧，要俾佢睇，即系要俾佢睇个 rough cut 先，即系一个初剪。咁佢睇完个 rough cut 咧，佢就觉得第一佢觉得 OK，第二咧佢觉得即系。佢本來好抗拒喺熒光幕上見到咁大個自己個樣喺個熒光幕嗰度，佢覺得好唔自在啊！咁同埋我剪咗咁多佢嘅戲嘅片段去講佢故仔咧，佢覺得用得幾好，即係佢覺得冇即係冇好唔夾嘅感覺啦。同埋因為我亦都冇喺個戲度話佢點叻點叻，即係點威水啊咁。佢成日怕人哋，即係淨係讚得佢好犀利。咁我冇，咁佢覺得 OK 嘅。咁同埋佢要 make sure，因為佢呢幾年我哋拍戲講咗咁多嘢咧，佢要 make sure 佢訪問內容咧冇得罪其他人。咁所以佢要睇一次個 rough cut，佢覺得OK，咁佢就放心啦咁。咁然之後咧，到我哋正式放映嘅時候咧，首映嗰陣時有邀請佢嚟嘅，咁咧佢都有考慮想睇嘅，但係因為咧佢太怕睇完之後咧，所有人啲注意力咧，即係擺晒啲 attention 喺佢身上啦，即係譬如睇完出嚟，個個望住佢，想同佢講戲入邊嘅嘢咧，佢好驚嘅，咁所以佢話我唔睇住啦，我唔睇住，我寧願第日戲院上映嘅時候自己一個人偷偷地入戲院睇咯。
実は、アン監督とはもともとちゃんと話をしてあって、協議してあって、ラフカットを必ず見せることというのがあったので、ラフカットは見せたんですね。そして、そのラフカットで、まず OK だと、それでいいよということがあったことと、スクリーン上で自分の顔が大写しになるのはちょっとやっぱり恥ずかしいというので、あまり見たくないということで、劇場では見ていないというのがあります。あと、その中に使っている他の作品の映像ですけれども、その映像の使い方が非常にいいと、あまり雑に使っているわけでもなく、きっちり使われているので、それもいいよということでした。そして OK をもらったわけなんですけれども、 その中で、いろんな人からのアン監督のが受けているインタビューの映像なんかもありますけれども、そのインタビューの映像で誰かのことを悪く言っていたりとか、誰かに不利になるようなことを言っているような部分がなければそれでいいですよということで、そのあたりもチェックして OK だと、もうこれで安心して外に出してもいいよというふうな許しをもらって外に出したんですけれども、実はプレミアの時にアン監督も一緒に劇場に入って映画館で一緒に見るっていうことになってたんですね。で、そのつもりで最初はいたんですけれども、一緒に自分が入って見てしまうと、やはり他の観客の皆さんがアン監督どんな風な表情してるんだろうっていう風になったりとか、見終わってからアン監督に自分の感想を言いたいとか、こんなことが聞きたいとかいうので人が集まってきちゃったりするようなことがあるかもしれないので、それはちょっと避けたいということで、プレミアの時に皆さんと一緒に見るというのをやめて、劇場で見るのであれば自分でどこかでかかっている時に自分でこっそり一人で入ってみたいなと思っているというふうに言われました。
そうですか。
咁佢，所以佢睇個 rough cut 咧，同依家 final 呢個 rough cut 咧，基本上啲素材都係一樣嘅，但係啲有中間有啲位置可能唔同咗，同埋佢嗰個 rough cut 咧又冇音樂，同埋即係可能有啲效果都未做，真係好初剪嘅時候個版本。
先ほどのラフカットなんですけれども、ラフカットと最終的に上がってきた正式なものっていうのは、素材自体は同じなんですが、置いてる順番が違ったりすることもあります。そして、あと、ラフカットには音楽がついていなかったというのもありますけれども、最終的に同じような形になっているということで、ラフカットと最後のファイナルカットは、そんなに変わりはないというふうに思っています。
わかりました。ありがとうございます。
バイバイ。
いかがでしたでしょうか。このインタビューは香港、大阪、東京、カナダを結んでのリモート取材です。この時期だからこそのスタイルですね。それでは次回もどうぞお楽しみに。